にちは、アビコカズミと申します。この動画は公務員退職後の収入源を確保する手段として、企業のメリット、デメリットをお伝えする動画となっております。この動画をご覧いただきますと、公務員退職後の収入源を確保する手段の一つとして、企業の良い、良い点、悪い点がわかります。こちら、人事院の最新の調査で、令和5年退職公務員生活状況調査という調査の結果です。60歳で定年退職した国家公務員の方、4586人にアンケート調査を取りました。この方々は皆何かしらの形で再任用など、働いている方々のアンケート調査です。退職後、働いているにもかかわらず、苦しい、そしてゆとりはないと答えられた方が 81.2% もいらっしゃいました。いかがでしょうか？私これ見てね、非常に切ない思いがしました。60歳までね、勤め上げられた方が退職後も頑張って働いてらっしゃるにもかかわらず、家計が苦しいというのは本当に由々しき事態だなというふうに思っております。では、その後どうなるか。公務員の年金額です。現在、公務員の年金額は、月額161,130円になります。この内訳ですが、厚生年金の支給額が146,162円。プラスして、公務員独自の3階建ての年金の部分で、終身が6,960円。有期の退職年金、20年限定のものが8,008円という見込み額になっています。有期退職年金20年分が切れた後は、153,122円に下がってしまうと。いう統計が出ております。ですので、この金額で自分の生活を、賄っていこうというふうに思われる方は、この動画ここでストップしていただいて結構です。しかしながら、この収入源に対して、年金プラスアルファで収入が欲しいなとか、自分は元気だから生涯現役で社会貢献をしたり、誰かにありがとうを言われるような生活をしたいなというふうに思っていらっしゃる方は、ぜひ起業おすすめですので、最後までご覧ください。さて、なぜ私がこの話をできるかということで、少し自己紹介をさせてください。私、法務省に16年間在職しておりました。その間、副業を10年間やっておりました。なぜならば、両親が公務員でしたので、両親が公務員辞めた後、経済的に非常に苦労しているのを見てたんですね。ですので、公務員というのは非常にやりがいある。在職中は安定しているけれども、辞めたら苦労するなというのをですね、両親の姿を見て分かってたんですよ。ですので、コンプライアンスを守った形でできる副業はないかということで10年間活動をしておりました。で、その経験をもとに、現在起業5年経ちまして、月賞100万円を達成したほか、公務員の方に支援実績5000人を超えまして、公務員が自力で稼げる力をつけるということで、不動産投資や起業などを教えるスクールを運営しております。さて、早速、企業のメリット、デメリットです。3つの点からお伝えします。精神面、金銭面、そして、環境面です。精神面のデメリット。1つ目、組織ルールや同調圧力から解放されます。2つ目、自己決定権で挑戦できる環境が手に入ります。自己決定権というのは、自分が、社長ですから、自分が OK と、これやってみようというふうに思えば、誰が何と言おうと自分が、やってみる、挑戦できる、マインドになれるということです。三つ目、感謝や手応えを直接いただくことができます。四つ目、公務員バッシングを受けずに済みます。次に、精神面のデメリットです。メリットの裏返しになりますが、役所の看板や後ろ盾がなくなります。二つ目、自己責任であり、責任転嫁ができなくなります。三つ目、不確実性に対処するマインドにならなくてはいけません。そして、職場がありませんので、上司や同僚がいないという環境になります。次に、金銭面のメリットです。俸給表の天井がありませんので、どこまで、いくらまで稼げるかというのはですね、自分次第という可能性があります。二つ目、生涯現役で定年がありません。私の父親、退職後に起業しまして、もうすぐ80になりますが、まだまだフリーランスとして働いております。三つ目、経費計上ができます。経費と言いますのは、お仕事にかかったパソコン代ですとか、スマホ代ですとか、水道光熱費などのことであります。これは公務員在職中は生活費から支出するものになりますが、起業しますとこれを経費計上と言いまして、収入から差し引いたところに税金がかかってきますので、経費計上ができるという金銭的なメリットがあります。あとは4つ目、頑張りや成果が数字で現れます。5つ目、不確実性も背負っていますので、その分、社会的な対応策が取られています。例えばコロナの時は補助金がありましたし、融資制度であるとか、経営者向けの社会保障制度などもあります。次、金銭面でのデメリットです。言うまでもなく、給与はありませんし、ボーナスもありません。定期収入がなくなります。二つ目、収入のアップダウンがあります。三つ目、開業時は支出からスタートします。 どのようなお商売であっても、最初はお金を払うところから始まります。例えば、八百屋さんを開業するときには、最初にお店にお野菜や果物を仕入れてきて、でお店に置いて初めてお客様が買ってくださってお金をいただく。ですので、どんなお商売でも、まずは自分が何か価値を提供するものをご用意する。その後にお客様からお金をいただくという順番になります。ですので、開業費用はある程度必要になります。四つ目、確定申告の帳簿が必要になります。確定申告心配される方いらっしゃるんですが、大丈夫です。なぜかと言いますと、公務員時代にやっている報告もの、調査もの、統計ものってありますでしょ。あれの、まあ、10分の1ぐらいですね。難しさ。統計、報告ものをやっていれば、確定申告は何の、問題もなくできます。なぜならば、税務署がやり方などをすべて、ホームページ上で紹介されており、それから専用ソフトもあり、説明会なども行われています。たくさんの起業家の方にお会いしましたが、確定申告できなかったっていう方は一人も会ったことがありませんので大丈夫です。次に、環境面のメリットです。一つ目、人事異動や人間関係に悩まされなくなります。二つ目、仕事環境を自分でカスタマイズすることができます。三つ目、通勤はありませんし、時間や場所の自由を手に入れることができます。四つ目、ワークライフバランスを取ることが容易になります。これ何かと言いますと、私、子供がいまして、子育てをしていますが、学校行事があって、参観日があって、仕事を抜けて、直接学校に行って、また仕事に戻るというようなことをしています。これは確かに公務員時代も同じなんですが、公務員時代は休みを取るとなると休暇簿を出し、周りにね、謝って、その間の仕事をなんとかやりくりを取って、で、お休みをいただいていくということがありました。私、非常にそれ、ストレスでした。でも今、起業しますとね、誰に気兼ねなく、誰に休暇簿を出すわけではなく、自分がちゃんとスケジューリングできれば、遠慮なく何回でも学校行事に参加することができるので非常にストレスフリーです。5つ目、ピークオフ生活ができます。仕事に対して時間や場所を選べるということは、世の中で例えば土日祝日などに混んでいる場所、お出かけとか、買い物とか混んでいて大変なところにはなるべく空いている時間に行くことができます。最後に環境面のデメリットです。まずは環境整備は自腹になりますし、セルフメンテナンスとなります。例えば職場であれば、パソコンが支給され、ウイルスソフト対策のアップデートなどもすべて職場がやってくれました。でもこれが起業するとすべて自分のお金で自腹でやっていくということになります。二つ目、相談できる人や仲間を自ら探す必要があります。三つ目、情報収集もすべて自己責任となってくるというのが環境面でのデメリットになります。ここまで聞いていかがでしたでしょうか。私は公務員在職中、自分自身が動物園にいるみたいだなって思ってました。それなぜかというと、環境が整えられて、定期的にご飯をもらえて、健康のメンテナンスもしてもらえて、まあ確かに自由は少ないけれども、でも恵まれた環境だなと思ってました。でも、いつかはこの動物園を出るわけだから、動物園に出たらサバンナと同じ自分で餌を取り、自分の身は自分で守らなくてはいけないということが分かっていましたので、この動物園の中にいる間でもなんかちょっとで自分でできることはないかということで、副業をやっていたという10年間でありました。公務員を何歳で退職するにしろ、65歳まで働くにしろ、その後人生100年時代を考えますと35年間あるわけなんです。ですので、この35年間、お金を得る手段としましては、雇われて働く。例えば民間企業で働く方法。それから自分自身で稼げる力をつける方法。で、三つ目は、金銭、お金に働いて、収入を得る。例えば投資なども、収入源としてあります。この三つの収入源、まあ、どれか、もしくは複数を選んで収入源を作っていくということになります。ですので、今日の企業の話が、もし興味を持っていただいたら大変ありがたいなと思います。最後までご覧いただいたあなたにはお知らせがございます。私は公務員向け自力で稼げる力をつける企業準備セミナーを行っております。動画の概要欄に、説明への、貼り付けておりますので、ご興味いただきましたらぜひご参加ください。また、プレゼントといたしまして、企業の準備、まあ、在職中どのように進めていくかという企業準備のロードマップをスライド形式でお伝えしているものをプレゼントしております。こちらも動画の概要欄にお申し込みの URL を、貼り付けておきますので、ぜひご活用いただけたらと思います。特にセミナーではご質問いただいたりとか、他にね、企業を目指す方もたくさん参加されますので、ぜひご参加いただいて、お会いできてお話できたら嬉しいなというふうに思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。アビコカスミでした。